エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
改変期ってことがあって、テレビの特番が多いわけですけども。
うん。
先日までに警察密着24時的なやつが何本かありまして。
おお。
その中でね、なんでこれが紹介できてないんだと。
うん。うん。
岡山の全裸同好会、夜の河川敷で4人で全裸っていうね。放送がありまして、これね、メール流れてないんですよね。
それ、あれじゃない？
はい。
なんか、止めてたんじゃないですか？テレビ局が。特ダネ感を出すために。
そうね。多分一番話題になるからね。2時間特番の中で。うん。そういうのをもっとね、ちゃんと通報していただきたいですよね。
それ、メールで流れない。まあ、流れないよ、もうそこだったらね。
そう、まあ、即逮捕だった可能性が高いです
から、ね。逮捕だからね。
うん。
そうです
か。いいですよね。まあ、多分全国に全裸同好会あると思うんで。
これから。
これからはちょくちょく通報してほしいですね。はい。そんな中、最近いかがお過ごしですか？
あれですね。私もちょっと、だんだん、髪の毛の薄さに、気づくじゃない、気になるようになりまして。
ああ、そうですか。
頭頂部がやっぱちょっとね。
はい。
なんか、薄くなってきたな、みたいな感じをしてるんですけど。
はいはい。
じゃあ、カツラかと。言うと、なかなかそこまでこう、踏み出せないですよね。
ああ。
これはなんでなのかなと思ったわけですよ。
はいはい。
やっぱりその、カツラに対するイメージが悪すぎると。
ああ、まあ世間的に。
これでも、これからでもどうにかなるんじゃないかなって気もしてるんですよ。
ほう？
それは、要はおしゃれカツラが台頭するんじゃないかと私は思っているんですよ。
ああ。
要はもう、髪型、いろいろやるじゃないですか、やっぱり。うん、目立とうとかさ。
はいはい。
でももうそこ、次元にこだわる必要ないじゃんと、だんだんなるはずですよ。
はいはい、はい。
エクステとかも限界がありますと。
うん、うん。
次元に絡ませてるからね。
うん、うん。
もうカツラでいいだろうっていう時が来れば、
はいはい。
例えばもう、ほら、三角形とかはさすがに次元でできないでしょ。
ああ、なるほど。
おにぎり型とかさ。
無茶な髪型はね。
円柱、円錐とかさ。
はいはい。
なんかそこになんで行かないんだろうっていう気もしてるんですよね。
ああ。それみんながレディーガガじゃないからですね。
だけど、例えばですよ。もう今やおしゃれタトゥーとか多いじゃないですか。
ああ、はいはい。
もう昔であればもう、そら、ゴハットみたいなもんじゃないですか、タトゥーは。うん、
まあ日本人的には特にね。
うん。モンモンはダメでしょうっていうのが、おしゃれになったことによって、途端にこう、ハードル下がるみたいな感じじゃないですか。
はいはいはい。
だからカツラも、これおしゃれだねってなればもう一気にハードル下がると思うんですよ。うん、
あ、ねえ、ほら、コスプレとか当たり前じゃないですか。
あ、そうだ、色とかもね。
ねえ、カツラ被ると。
だから、なんですかね。でも、で、カツラになることがもう丸上がりぐらいな方が、
うん、
周りも扱いやすいじゃないですか。
そうですよね。
あ、被ってんだね、おしゃれでっていう。
そうですよ。あからさまに黄緑色とかね。
うん。
うん。どう考えてもありえない色してれば、それはもう、腫れ物に触るような扱いはないですよね。
だからそうなんですよ。ちょっと薄くなってきて中高年は、
うん、
コスプレの域のカツラにした方がいいんじゃないかな。なんか、ないですかね、おっさんキャラみたいな、そのアニメとかに。
ああ、それいっぱいありますよね。
うん。ナメック星人とかでもいいですけど。
ナメック星人ないですね。なんか2本ぐらい角が出てるな的な感じですよね。
でもおしゃれ染めは結構紫とかいますからね、おばあさんとかね。
ああ、あれは、そうですね。
あれを、ね、あれもあるんだから。
男だって紫でいいわけですよね。
そうなんですよ。
うん。
まあ染めるものがないからもう被るしかないんですけど。おしゃれカツラですよね。
そうですね。
オルナレフとかさ。
ああ、そうですね。
やってみたいなって思ったと思うんだよね、昔。ポルナレフとかは。
ポルナレフ被ると、電車が面倒だね。絶対頭ぶつかるもんね。うん。
ポルナレフの方は頭に気をつけてください、みたいな。アナウンスが、あれ、落とす人が多いから。
そうだね。
降りるときに。
車高が高い車がトンネル通るときみたいなもんですからね。うん、常に自分の身長を分かってないとね。
結構その辺どうですかね。それ系のもう、ああ、突き抜けたな、みたいな髪型のカツラだったら、
うん、
その元がハゲてるかどうかなんてもはや関係ないでしょう。
関係がないですよ。
ですよね。
だから、なぜか支持率高い髪型であるところのバーコード。
そう、支持率高いって
ます。ですよ。
そうなんだよ、ね。
あれの方が恥ずかしいっていうような意識にならないと難しいのかもしれないね。
そうね。あれは、そうだよね。
ね。 トランプとかもそうじゃないですか。あ、結構際どい髪型してますよね。なんかぐるぐる巻いた感じしてるじゃないですか。そんなことするんだったら、いっそ剃っちゃってカツラ被った方がいいと思うんですよね。
まあなんかね、アメリカなんというか、アメリカ大統領ですからね。
大統領ですから、大統領やったら。
あ、そうそうそう、そう、うん。市民権は得りますよね。
得ます、得ます。
なんか、何ですか、その、愛国者的なカツラないんですかね、なんか。
パトリオットなヘアスタイルっていうのを提案していく必要があるね。
そうそうそうそう。うん、なんかアメリカカラーにするとかさ。
そうだね。多分ちょっと遡って、こう、ボストン茶会事件ぐらいの時の髪型みたいなさ。
いや、もう歴史の教科書で見たかな、みたいな。
見た見たっていうね。
でも確かに昔はほら、うん、みんなカツラじゃないですか。あ、
そうですよ。
音楽家とか。
裁判所の人とかね。
あ、裁判所もそうだし、あの、うん、ミュージシャンって言わないですけど、あの、当時は何ですか。
音楽家もね。
作曲家とかね。
うん。
バッハとかさ。
そうですよ。なんであれがなくなったのかって話
ですね。そうそう、いつ脱いだんだって感じですよね。
ちょっと前にニュースも取り上げましたもんね。
ああ、そうだね。
あの、アフリカかなんかの裁判所がそのカツラ使ってたってやつですね。
そうそうそうそう。うん、だから、まあ、なんていうんですか、流れはまた戻る。歴史は繰り返すってことあるから、もう一回被り出す。
そうだね。
なんかミュージシャンがこう、カツラがミュージシャンだみたいな感じになれば、かっこいい感じになるじゃないですか。
あ、そうだね。真似する人が出てくると思うよ。
でしょ？
うん。
だからまあ。
まず山下達郎から。
あれはリアル。でも、ほら、ミュージシャンの中で山下達郎をリスペクトの人多いじゃないですか。
あ、そうですよ。
で、そしたらもう、なんですか？あの髪型のカツラを被る、
うん、
若いミュージシャンが増えてくるとか。
そうですよ。
ね、ありえますよね。
憧れて真似してるんですっていう。
そうすると、ちょっとなんかみんな、あ、いいかなってなるじゃないですか。
なりますよ、きっと。だからその明日から課長がアフロみたいな日が来てほしいですよね、やっぱね。
うん、もう何ですかね、命令でいいんじゃないですか。
あ、
会社命令、
社長命令でね。
バーコードはいかんと。
ダメだと。
禁止。
だからみんな江戸時代から切り替わるときにちょんまげ切ったみたいにね。
そうだからなんか、うん、一斉にね。
一斉に。
そういう、
うん。文明開化の音がする感じにして。
うん。バーコードって日本特有ですよね。
ないですよ。見たことないもん。
あれまだ黒だからバーコードになるわけで。
あ、そうですよ。
金髪だとどうなるんですか？
金髪だと読み取れないからね。
このバーコード、二次元バーコードかなって。やっぱ黒っていうのがね、強力ですよね。
その地毛と地肌の色の差がね、
うん、コントラストがね。
コントラストがあるのがちょっとやっぱりその、ちょっと二の足を踏ませるんだろうね。うん。
地肌を色塗るとかでもいいか。
あ、そうね。逆にね。
地肌カラーリングみたいな。黒く塗っちゃうとダメか。
よく考えると、それは、紙に振る粉だね。
そうだった。あれ、潔いケース。
悪いやつだね。
ダメだ、ダメだ。
番組では、取り上げてほしいニュースや、小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方早速参りましょうか。
はい。
9月26日、CNN。テスラのパトカー、追跡中に電池切れに。
お
ー。アメリカ・カリフォルニア州ベイエリアで容疑者の車を追跡していたテスラの電気自動車パトカーが肝心なところで電気が切れかけるハプニングに見舞われました。
うん。
同州のフレモント警察のパトカーが20日、事件に関連して指名手配されていた容疑者の車を追跡していました。警察などの無線を傍受しているブロードキャスティファイを通じて入手したフレモント警察の通信記録によると、このパトカーを運転していた警官は、テスラの電池残量があと6マイルしかない。あっという間になくなってしまいそうだと伝えていました、
うん、
警察の広報によるとフル充電していなかった理由や肝心な時に電池切れになってしまった理由は分かっていません、
うん、
追跡は警察の別の部隊が引き継いで州高速道路警察も応援に入りましたが10分後容疑者の運転状況を見てこれ以上続けるのは危険だと判断して追跡は打ち切られたということです。容疑者の車はその後三ノ瀬で乗り捨てられているのが見つかったということです。
ダメだよね。逃げられてるし。
結局のところ、その最初のパトカーが捕まえられなかったんで。ちょっとゴテゴテになってしまったって感じですね。
まあ、充電忘れですよね。まあ、端的に
言って。よくあるね。朝起きて。
そうそうそうそう。
うん。携帯が繋がってなかったみたいな。
接続が悪かったのかってやつですよね。
あちゃーっていうね。
うん。
うん。今日持つかなっていうね。
まあ、途中でね、あの乾電池式のやつでこう、コンビニのやつ買ってしのぐぐらいですよね。
コンビニ寄ってくれってね。
うん。
車はそうはいかないからね。あれ、充電はどれぐらいかかるんだっけ？
いや、例えば30分とかだと、例えばちょっとぐらいできんじゃない？
あ、急速充電で。
急速充電的なやつ。うん、でもそれだと多分1日持たないよね。
持たないでしょうね。それだと多分頑張っても10分、20分でしょう。
だよね。
まあ、実際のところ、ガソリンが入ってなかったっていうのと同じではあるんだけどね。起こってる事態としてはね。
ガソリンの入れ忘れも確か同じだけど。
ありますけど。だガソリンは入れれば済みますけど、
うんうん、
バッテリーの充電はね。
間に合わないよね。
間に合わないからね。
だからやっぱり緊急充電用自転車みたいなのを、助手席には積んでおき、焦げ焦げっていう。
車内で。
うん。それって自転車で追いかけた方が早くねって気づく人もいると思いますけど。
9月26日、CNN。ドイツの裁判所、二日酔いは病気と認める。
うん、
ドイツ、フランクフルトの裁判所がこのほど言い渡した判決の中で、二日酔いは疾病とする判断が示されました。今回の裁判は、抗二日酔い製品を販売する企業を相手取って起こされていました。判決では、二日酔いについて、身体の自然な浮き沈みの結果として起きるものではなくて、アルコール、すなわち有害物質を消費した結果として起きると指摘。
うん、
このため、被告の企業が自社の粉末によって二日酔いが治ると主張することはできないとしています。ドイツでは飲食物を売り出す際に、いかなる健康問題に対しても予防や治療効果を謳うことは法律で禁じられているということです。
ああ、そういうことか。
そういうことですね。
だから薬みたいなこと書いちゃいけないわけね。
そういうことですね。
じゃあ、なんかあれだね。翼を与えるとか書いてある。あ、ダメ、禁止、禁止、禁止ってなっちゃう。エナジードリンク全部ダメみたいな。
ね、生えないじゃんっていうね。
上がるとかもダメです。
ああ、どうぞ、カフェインの効果的なところではね。うん、多少気分の浮き沈みはあるんでしょうけども。
まあ、とにかく二日酔いは病気だからと。
そうですね。
病気なんですかね。
まあ、通常な状態から逸脱するというのは、その、要するに正常な状態からずれてしまう。
うん、
完全な健康体じゃなくなってしまうのは疾病とみなされると。
これはあれですよね。
はい。
ドイツの人はほとんど酔わないからじゃないですか。二日酔いだよなんて言ってるのはこれ大変なことだってやっぱなるんじゃないですか。そんな人いないからっていう。
なるほどね。
うん。
うん。そこまでなったことないんだろうね。
それおかしいよねってことでみんな納得したんじゃないですか。その状態は確かにおかしいと。一晩寝れば治るだろう、普通。酔いなんかっていう。そりゃやっぱり朝からビール飲んでる国の人だからね。
基準が違ったね。
違うんですよ、
ね。
うん、
声の武器ハードルが高すぎたね。
うん。
9月26日、読売新聞。町議会議員。動画を無断投稿、
うん、
静岡県吉田町の町議会は24日中学校の入学式を撮影して許可なく YouTube に投稿したとして山口和弘町議64歳に対する辞職勧告決議案を賛成多数で可決しました、
うん、
山口町議は2018年4月に議員として招待された入学式の動画を投稿、
うん、
今年7月に写っていた生徒から迷惑なので削除してほしいとの要請が学校を通じて教育委員会にありました、
うん、
決議では辞職勧告の理由として肖像権プライバシー権の侵害にあたり議会全体の信用を失墜させたとしています、
うん、
町議によると今年3月、小学校の卒業式を投稿したところ、教育委員会から注意を受けて問題となった入学式の動画とともに削除しました。しかし、入学式は他のサイトにも拡散してしまっていました。
うん、
町議は行事に出られなかった保護者が見たいのではないかと思い投稿しました。
うん、
反省していますと話したということです。なかなか難しいところですね。
まあ、まあ見れるようになっちゃうのはね、嫌な人は嫌ですよね、確かにね。
まあその学校単位のイベントとはいえ、パブリックと言えるかどうかっていうのは微妙なところですもんね。
だからもっとさ、
うん、
画質荒ければよかったんですよ。誰とはもう言い切れないぐらい画質が荒い。
もう元からモザイクみたいなね。昔のその携帯についてるカメラぐらいだったら。
そうそうそう。
ギリ20万画素と的なね。
この人が撮ってたのかな。
多分自分で撮ったんだと思いますよ。
うん、なんかでもそうね、だから本当はそのアカウントをね、
うん、
みんなが見れないようにするとかいろいろありますけど、
そうですね、
そんなことは知っちゃいない
ですね。そこまでできはしないでしょうね、さすがに、うん、最近もほらアイドルの自撮り写真に写っていたその人の瞳の中に、
ああったあった、
写っていた風景からストーカーになったみたいな事件もあるじゃないですか。やっぱその自分の持ってるカメラがどれぐらい高性能かっていうのにあんまり気づいてないんですよね。
うんうんうん、そうだね。だからあれだね、
はい、
あの低画素カメラも今後結構需要が出るんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、これなら安心っていうね。
ポラロイドカメラの復刻と一緒でなんとなくぼんやり映るよみたいな、
ぼやー、あの NHK の資料映像的なね
画像加工不要でアップロードできます。
もう誰が映ってんのかなんかさっぱりわかりませんっていうね。新しいね、むしろね。
これはいいと思うんですよね。
売り文句に低画素って入るっていうね。
そう。
うん。
あの、雰囲気ある絵が撮れますみたいな。
その、昔ちょっとロモとか流行ったけどね。
うん、に近い。
ああいう感じに。
お肌の、なんか、なんていうんですか、目立たないよとかさ。
あ、そうだよ。肌荒れなんかもう全くわかんないからね。
なんかね、ファンデーションしてなくてもわかれないよ、みたいな。
してなくても。完全に、その、ベッタベタの肌色で塗りつぶされた感じになりますからね。
油絵みてえだな。
何撮っても完全に油絵になるってのはいいんじゃないですか、むしろ。
これ、なんかそんなアプリがあったような気もしますけど。
そんなアプリ、わざわざ使ってるわけですからね。
うん、
もう撮ったら即。
そう。
ゴッホみたいな。9月27日、なりなり .com。インドのおならコンテスト、出場辞退が続出。
ん？
インドで開かれたおならコンテストで、60人の出場登録に対して、実際に姿を現したのは3人だけだったという事態が起きました。
うん、
イベントの主催者側は会場にメディアを呼んだこともあってか、登録者のほとんどがギリギリになって恥ずかしくなり辞退することを決めたと見ています。このイベントではおならの長さと音量、音楽性をもとに審査が行われるということです。今回は3人しか参加者がいなかったというイベントですが、主催者は来年ムンバイに移りコンテストを行う予定だと話しているということです。
でもやったんだよね、3人でね、多分ね。
開催はしましたよ。
まあ、3人だとちょっと盛り上がんないよね。
そうですよ。で、それをカメラが映してるわけですから。
実際、どうだったんですかね。
ねえ。まあ3人ですから確実に入賞ですよね。
盛り上がったのかどうかですよね。
よほどみんなね、その、この3人が個性あるおならをしてくれないとね。
うん、
スカシッペみたいなやつだと貧粛ですもんね。
でもこれさ、60人がもし全員参加してたらさ、
はい、
なんかもう臭すぎて倒れる人とか出たんじゃない?3人くらいが限界じゃないですか。なんかもう聞いてらんなくなるでしょ、多分。
なるほど。
45人目とかでもう大して変わんないし、みたいなさ。
そうだ。うん。確かに、そんなに千差万別な気はしないよね。
だから、うん、だから1から10の人同時にどうぞ、みたいな感じ。
ああ。
その中でも抜きん出た人は、じゃあまあ、次の二次予選に、みたいになるけど。
そう、トーナメント形式ですよね、やっぱね。地方で、あらかじめ予選しておいてほしいですよね。
そう。
うん。
でもこれ、どんな音なんですかね。やっぱり自信があるんだ、ね、やっぱり、人とは違う。
その長年言われるわけですよ。お父さんのおならって変だね、と。
ああ。
うん。みんなプープー言うのに、と。
うん。まあ、なんかこう、音楽性とかも言ってるから。
はい。
やっぱり、口笛ぐらいはできるんじゃないですか。音階を出せるみたいな。ドレミファソラシとかできます。
デフォルトで長いね、相当ね。うん。最低でも5秒ぐらいは出るんだろうね、まあいいからね。そうすればこう、ギリのセンテンスぐらいは音楽として奏でられると。
そうそうそうそう、そう。
タラララララーンぐらいはいけるっていうね。
イントロクイズと勘違いしちゃう人が。
ピンクレディの UFO!
正解は、そうかもしれないみたいな。本人に聞いてもわからない。
わからない。勝手に出るんでっていうね。おならすると勝手になんか音階になってしまう人っていうね。
得意体質。
得意ですよ。 多分肛門の形に秘密があると思うんですけど、
ね。なんかこれでも、あれじゃないですか、ヨガのなんか達人とかが出てきそうですよね。
あ、そう、インドですしね。うん。うん。すんごいお腹膨らむんですよね、きっとね。
そうそう。え、まだ溜めてる、まだ溜めてる、みたいな。
大丈夫ですか?9月27日、CNN。ドローンで刑務所に配達。アメリカ・オハイオ州の警察は、服役中の受刑者にドローンが携帯電話やマリファナを届ける様子を捉えた映像を公開しました。23日に公開されたこの映像では、他の受刑者とゲームをしていた男が空を見上げて、キャッチの位置取りをするのを調整するかのように動く姿が映っています。その直後、中庭に黒い包みが落下し、受刑者はこれをオレンジ色の布で覆い隠しました。オハイオ州の刑務所にドローンが出現するのはこれが初めてではありません。同州のマンスフィールドでは2015年、ドローンによって薬物の包みが届けられた後、受刑者の間で喧嘩が勃発。他の強制施設でも同様の事案が起きているということです。要はその運動場みたいなとこですよ。そこにどうやらドローンでダメなものを配達してるようだっていうことですね。
まあ、ヘリコプターじゃね、目立つけど、ドローンなら確かに行けるかもしれないね。
行けちゃうってことですよ。最近もほらなんか空爆に使われるとかもありましたけど、
うん、
確実に悪いやつの方がドローンを活用しているっていうね。
そりゃそうだよね、やっぱり、うん、目の付けどころがいいからね。
常日頃からやっぱこう目を光らせてますからね。
これ本当に届けたあれですけど、そのそれこそさ、薬物の受け渡しとかこれドローンになりますよね、多分。あ、
そうですよ。
自分が行くからほら、おとり捜査とかで捕まるわけで。
はいはいはいはい。
これが行く分には別にね、離れたところからできるから。
そうですよ。誰がコントロールしてるか、なかなかわかんないですからね。
ねえ、これはやっぱり悪用されるよね。
しかもほら、空中でそのうち、ドローン同士が受け渡しができるようになったりする可能性があるもんね。
ああ、うん、もはや。
ねえ。
もう何が起きてるのかわからないみたいな。
宅配にドローン使いましょうみたいな、そのアマゾンとか研究してたりするじゃないですか。
そうだね。
そういうのもきっと悪用されるんでしょうね。
うん。まあなんか、あれじゃないですか、そのうちそのドローンの、だから、はい、配達してるやつとかも、
うん、
なんかこう、妨害電波とかで落とすとかさ。そうすると手に入るわけですよ、いろんなもんが。
そうだね、
うん。
うん。現金強奪事件とかじゃないけども。
そうそうそうそう、うん。
配達中のドローンを落とすやからも出てくるだろうね。
そうそうそう、いるんじゃん。
そうだよね。
も原始的に石で落とすやつとかさ、
その。ああ、そうですよ。石投げられてぶつかった日にはね。
うん、すごいコントロールいいやつとかだったらできんじゃないのかな。
そもそもそんなに高く飛ばないわけでしょ？
うんうんうん、うん。
ギリ、投石機とかで届く可能性があるよね。うん。カタパルトですよ。
そうだよね。強奪されますよ、これね。
されますよ。だってなんか、なんかで見たけど、違法なドローンをワシで捕まえるみたいなやつはありましたよね。うん。そんなことができるんだからね。そのうちだから弓矢とかも出ますよ、きっと。
うん、なんかこう、ちょっと、伝承バトみたいになってきたね。時代が戻ってる気がするんだけど。
やってることは実はね。
うちのなんとかちゃんはちゃんと帰ってくるかしらみたいな。ドローンに名前をつけちゃう。
無事に帰ってくることを祈る感じの。
うん、そうそうそうそう。
宅配に行ったっきり帰ってこないの。
そうそうそうそう。なんかそんな感じがなりそうなんですけどね。
なんか私今屋上の鳥、でかい鳥小屋にドローンが詰まってる感じを想像し
ちゃって。35号行けみたいな。行け。
タレコミいただきました。ガキオさん、くるぶしでかしさん、藤もっちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月27日テレビ朝日。女性の下着を盗んだか、男を逮捕。東京町田市でアパートのベランダに干してあった下着を盗んだとして35歳の会社員の男が逮捕されました、
うん、
容疑者は5日町田市でアパート1階のベランダに干してあった女性物の下着2枚を盗んだ疑いが持たれています。容疑者は同じ日に別のアパートに侵入して下着を盗もうとしたとしてすでに逮捕されていました、
うん、
容疑者の自宅の捜索で78枚の女性用の下着が見つかったため再逮捕されたということです、
うん、
取り調べに対して、性的欲求とスリルを味わうためにやった。女性のお尻の部分に興味があった。私はパンツしか取らない。ブラジャーには興味がない。などと供述し、容疑を認めているということです。警視庁は余罪についても調べているということです。
それは聞いてないのに答えてんのかな。まあ、警察も聞くか？なんか、あれ？なんかパンツばっかりだな、みたいな。
あ、 女性は大体ワンペアなもんだけどと。
で、つい聞いたもんだから、
はいはい、
ちょっと、刑事さんと。誤解しないでいただきたいと。
あくまでもね、
うん、
ワイヤー入りはいらないんだと。
そう、全く興味ないみたいな。
いう感じなんでしょうね、きっとね。
まあ、タモリクラブでも見といてもらいたいですけど、
ね。オープニングをね。
うん、く
ね、よく見とけば、何年かに一回あれを撮影する回がありますから。
ああ、ありますね。ありますからね。
はい。それを録画してね。
うん。
うん。振ってるところよく見ていただくと、お尻オーディションの回をね。うん。まあ、それだけじゃないでしょうけどね、見てるのはね、いつも。うん。それもののビデオで多分見てはいるんでしょうけどね。
そこまで言われるとね。
それを言ったからといって罪が軽くなるわけでもないですからね。
半分になると思ったんじゃないですか。
実質ね。
うん。質量は半分だ、みたいな。
9月28日、日刊再造。宅配ビジネスを脅かすモンスタークレーマー。
お、
中国の新聞などによると、江蘇省に住む20代の女性が、8月のある日、自宅で彼氏と映画を見ていたところ、時間が遅くなったので、彼氏が泊まっていくことになりました。
うん、
当然のようにベッドの上でイチャイチャし始めましたが、コンドームの買い置きがないことに気づきました。
うん、
そこで、宅配アプリで注文。スマートフォンの画面には20分で届けられると表示されていました。
うん、
二人が一緒にシャワーを浴びて待っていると、アプリ上では、天候不良のため配達が遅れる可能性があるとの知らせが。ところが、すでに燃え上がってしまっていた二人、我慢することは不可能でした。男性は否認することなく挿入、そのまま果ててしまったということです。
うん、
コンドームが届いたのはそれから8分後でした。1ヶ月ほど後になって、女性の妊娠が発覚。
うん、
この1ヶ月を思い出してみると、コンドームをつけずに行為に及んだのは配達が遅れた日の1回だけでした。もし時間通りにコンドームが届いていたらこんなことにならなかったと怒り心頭、配達員に3万元、約45万円の賠償を請求しました。
うん、
これに対し配達員は、俺が妊娠させたって言うのか、わけがわからないと反発しているということです。
うん、
報道を受けてネットでは、配達が遅いのではなく、彼氏が行くのが早すぎただけだ、などと配達員に同情する意見が殺到しているということです。そうね。一桁ですか ?8 分ですから。ちょっとこう、体位を変えるなどして、工夫を凝らせなかったのかと。
うん。
うん。あと8分体位で言えばね。
いや、これは、何ですかね。
はい。
そんなに早く来るんだ。だ
からその、アマゾンでも実験的にすごい早く届けるやつやってたじゃないですか。
地域限定みたいなね。
そうそうそうそう。あれのもっとローカルなやつなんだと思うんですよ。
なるほど。
それこそ、宅配とウーバーが組み合わさったみたいな。
ああ、そういうことか。
うん。その荷物受け取って届けてくれるみたいな配達員の人に文句を言ってるわけですね。
なるほどね。
うんうんうん。
まあ、天候不良はあんまり理由ならなそうだけど、まあもしかしたらね、嵐だったかもしれないですよね。
ねえ。雷鳴ってる中自転車で届けますみたいなのは厳しいですよね、やっぱね。
そうですか。ま
あ、自分が持ってるものなんだかっていうのは多分配達員の人は知らないと思うんですよ。
そうだよね。
うん、受け取った時とかにはね。
いや、お詫びの印に、つってなんかバイブを一緒に渡すとか、ね。お前中見ただろ、みたいな。気を利かしてどうすんだ、みたいな。
お詫びになってないしね。うん、今更どうしろって話ですもんね、それ。うん。前儀を長めに取ってくれればいいって話ですもんね、それはね。皮肉ですよ、
むしろ。そうか、そうか、そうか。
うん、もっと怒っちゃいますよ、きっと。届けるならベビーカーですよ。その後のフォローをね、
あー、そうか、
した方がまだその心情的にはマシだったんじゃないかと思いますけどね。
で
も最近ほら日本でもウーバーイーツでちょくちょく問題になるじゃないですか。
まあね、正直素人ですからね。
そうですよね。うん、
素人相手に文句言うなよみたいなことですよね。
まあ素人に頼んで素人に文句言ってるわけですもんね。
やっぱしプロじゃなきゃダメですよ。
そうですね。やっぱ蕎麦配達何十年みたいなね。
そうそうそうそうそう。
うん、
プロは言い訳がうまいみたいな。蕎麦屋の言い訳がうまいっていうのはあるかもしれないですよね。
今出たっていうね。
うん。
うん、今麺茹でてますみたいな話から始まりね。あらゆるパターンの言い訳ができますからね。
そうそうそうそうそうそう
そう。
う
ん、そういうところを見習っていく。
いや、例えばね。
はい。
いや、蕎麦屋だったらほら、今日はちょっとね、湿度が高いからね、ちょっと分量違うんですよ。茹で時間も違うしと。
やや重いっていう、
ね。もう一回ね、打ち直したからっていう。
納得がいかなかったんで。
納得いかなくて、俺も。っていう職人気質みたいなのを言い訳でもできますから。
あ、誠実だなと。
そう。
美味しいお蕎麦を届けようとしてくれている。
家の前まで来たんだけど、いや、ちょっとこれ味がっていうこと。一口ちょっと味見しても戻ったっていう。
え？
こんなのお客様には出せないなと。
ワンオペですか？9月28日、日テレニュース。下半身露出、男を逮捕。
うん、
東京板橋区で白昼に下半身を露出し女性に見せつけたとして79歳の男が逮捕されました、
うん、
容疑者は柱の近くに立っていて女性が通りかかると女性に向けて下半身を見せつけて逃走したということです、
うん、
女性は男がこちらを見てその後露出したと話していますが容疑者は調べに対して小便がしたかっただけだと容疑を否認しているということです、
うん、
3週連続ぐらいでこの言い訳聞いてる気がしますね。
うん、本当に出たのかってことですよね。
そうですね。
うん、
柱のところに、その、テスト薬品をね、垂らしてみて、ちゃんと出てるかっていうのを調査するところから始まるわけですね、この調査。そう
ですね、
うん。検察も大変ですよね。
うん、もういいんじゃない出たことにして、みたいな感じになっちゃう。ってなりがちですよね。
まあ、私だったら諦めたいですよね、
それ。うん、
なんだろう、その、小便の DNA とかから分かるのかって話ですよね。さすがに DNA 出ないと思うんだよね。血液型ぐらいですよね、分かるのね。
尿と違う液体、体液が出てたらもうアウトですから。
ね、
うん。
それはもう完全には分かりますけど。
まあでもね、こういう、今、言い訳はあるのにせよね。
ね
え。正面も立ち上もダメですからね、よく。何を開き直ってるんだ、お前は、っていう。
罪状が変わるだけでね。
うん。
だから最近だからこういうの多いですけど、
うん、
冒頭で言いましたけど、岡山の全裸同好会もそうですしね。
はい。
やっぱその、出したい人ってのは一定数確実にいるんですよね。で、それが見せたいのか出してたいだけなのかっていうのは差があるとは思うんですけど。
そうだね。多分ここは相入れないだろうね。見せたい派と。
そうなんだ、ね。
見せたくない派はね。
そう、解放感派とね。
うん。
羞恥心派っていうのが多分いると思うんですよね、きっと、ね。
解放感を楽しむ方はまだやりようがあるじゃないですか。
そうなんですよ。
その、例えば全裸キャンプとかさ。このキャンプ場は、もう最近キャンプ場多いですから。
はいはい。
もううちは全裸で行くことにしたっていう。
貸し切りのキャンプ場でね。
そう、うん。
立ち入り禁止っていう感じ。
そう、うん。ならいいんですけどね。
まだあるのかわかんないですけど、古くからある風俗で覗き部屋ってあるじゃないですか。
ああ。
あれを逆転させて作るだけでいいんじゃないですか。
覗かれ部屋。
覗かれ部屋ですよ。
それはいいかもしれないんだけど、どうなんですかね。
あとは見せ物小屋的なやつ。うん。
見たい人と、そうですね、マッチングアプリ。
あ、そうか。むしろ出会い系ですよね、だからね。
どうしても人が露出してるのを見たい人がいれば、
うん、
ちょうど良いわけですよね。
そうだね。
うん、
ほら、ウーバーイーツとかも頼むときに、近くの配達員に、あなたが行ってくださいっていう感じで連絡行くらしいんですよね。
おうほうほうほう。
あれと同じですよ。
うん。
今見せたいっていう人と、見たいっていう人を即座に繋ぐわけですよね。
うん、はい、今から行きますっていう。自転車で全裸で来るわけです。
そう。そうすると、マップ上にピンがね。
お、もうあの角を曲がったら来るぞ、全裸が。
いるぞ、いるぞ。
それはね、途中が困るよね。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月29日、カラパイヤ、万引きを疑われた男性。
うん。
イギリスで、下半身の股間部分の膨らみが目立つ客の男性が、店のスタッフに万引きを疑われました。スタッフォードシャー州のスティーブさん47歳は、9月1日の日曜日、1歳半になる孫を連れてガールフレンドと一緒に医療用品店で買い物を楽しんでいました。 しかし、試着を繰り返して最終的に400ポンドほどの医療品を持って会計に行ったとき、店の女性マネージャーが、その膨らみは何ですか?と万引き容疑をかけてきたというのです。スティーブさんは、普通の人よりも一物が長く、それは25センチほどになるということです。時に丸めてズボンの中に収めなければならない。その日はタイトなジーンズを履いていたために、特に膨らみが目立っていたと本人は語っています。スティーブさんによると、客の前でボクサーパンツ姿になっただけでは店側は納得せず、その後、男性警備員にトイレの個室に連れて行かれて、パンツを下ろし、一物を見せ、無実を証明しなければならなかったということです。それを見た警備員は、女性マネージャーに対し、何も隠し持っていない、と答えたということです。人生で最もクレイジーな経験だ、とかなりの侮辱を感じたスティーブさんは、店の親会社にこの一件について苦情を訴えているということです。
これはでも侮辱ではないよね。もう尊敬でしかないよね。警備員はじめ男性スタッフがもう敬礼ですよ。敬礼して、店の、退店するところを見送るっていう。
そうね。うん。すごいもんね。確かにその25センチはね。
マグナム砲。
マグナムですよ。しかもよく曲がる。
これでもさ、
はい、
警備員が見たとき、
うん、
おそらくワオって言ったで
しょ。思わず出るだろうね。
ワオとしか言いようがないだろうね。
うん。ホアーですよね。うん。なんてこったですよ。間違いなくホーリークラップですよね。うん。
いや、これはでもある意味さ、
はい、
もうボクサーパンツになっても許されなかったってことだからさ、
はいはい、
もう要はその場でね、
うん、
出しちゃうべきでしたよね。
あ、お前と、
うん、
歌うんだったらこれ出すぞっていうね。
そうそうそうそ
う。うんうんうん、
まあね、で、なんですか、その、ガードマンが、その、女性マネージャーに何もなかったって言ったけども、嘘ですよね。うん、とんでもない武器がありましたっていう。
狂気がね。
もう、うん、ある意味別の罪ですっていう。
そうだね。
銃刀法違反です。
一定の長さ以上の重心をね、
うんうんうん、
持ってたってことになるでしょうね、
うんうん、
テキサスあたりでギリ合法っていうね、
そうそうそう、
裸のガンを持つ男ですよ。9月29日神戸新聞、駅員に注意されて逆上した男を逮捕、
うん、
神戸市営地下鉄新永田駅の構内で駅員2人に膝蹴りをする暴行を加えたとして、兵庫県警永田署は29日、公務執行妨害の疑いで男78歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は29日の午後4時頃、駅の改札付近で男性駅員の胸ぐらを掴んで膝蹴りし、さらに別の男性駅員も膝蹴りして2人の職務の執行を妨害した疑いです。男は駅員の態度に腹が立ったと容疑を認めているということです、
うん、
署によると男は改札機の切符投入口に誤って経路パスを入れて詰まらせてしまい、駆けつけた駅員にそんなことをしたら改札機が壊れるなどと注意を受けたところ逆上したということです。
あ
うーん、
まあすぐに膝蹴りが出るぐらいですから経路パスは不要ですよ。強いっていう。
そうだね、
うん、
うん。まあ強いおじいちゃんってことです。敬ってもいいんですけど。
まあそういう意味ではね。
そういう意味ではちょっと違うんでね。コンセプト。
バスとか乗らなくていいよねっていう。
そうだね。だいぶ足上がるよねと。
うん、そうなんですよ、ね。
そうだね。少なくともシルバーシートは不要ですよね。
まあ、だけど、テクノロジーには弱いっていう、
ね。あ、まあそうですね。
うん、
最近の機械は分からんっていうのはしょうがないですね。首を掴んで膝蹴りですよね。もっとムエタイ選手の可能性があるよね。うん、これはね、首相撲ですもんね。
普通手が出るよね。
そうですよね。
とっさに膝が出るっていうか、あんまりいないと思うんですよね。
よっぽどこう習慣的に膝蹴って
る、ね。いやいや、そうなんですよ。そうなんですよ、うん。
怒ると膝が出るタイプだったんでしょうね、ずっとね。
だから、
うん、
必殺技だったんですよ。やっぱ、ムエタイかなんかで鳴らしたんじゃないですかね、昔ね。
それで解決してきたんだろうね。
うん。
うん。実績のある膝だったんですね。10月3日、朝日新聞。 自転車サドル泥棒逮捕。自転車のサドルを盗んだとして、警視庁は容疑者61歳を窃盗の疑いで逮捕しました。
うん、
容疑者の自宅アパートの部屋からは、サドル159個が見つかったということです。署によると、容疑者は8月29日の午後6時50分頃、路上で止めてあった自転車からサドル1個を盗んだ疑い。
うん、
調べに対し、晩酌していたら、昨年夏に盗まれたことが悔しくて仕方がなかったと話しているということです。昨年の秋頃から被害の届け出が相次ぐようになって、防犯カメラの映像から容疑者の関与が浮上。複数のサドルをカゴに入れて自転車を運転する姿も映っていたということです。
どういうことですか？
自分のやつが盗まれたんですよね。
あ、それに腹を立ててるんだ。
もう悔しくて悔しくて仕方がなかったと。
同じことするなよ。
晩酌してたらもうそれが思い出されてしょうがないと。あのサドルがと。うん。もう酔ってるもんだからもうどんどん悔しくなるでしょうね、それは。自分もやってやろうと。
うん。
いうことになったらしいんですよ。
いやー、迷惑だな、このタイプの酔い方は。
まあ、思い出し怒りみたいなものはね、あるんでしょうけどもね。
でも、じゃあその後当然あれなのかな、サドルなしで立ちこぎをすることになっていて、
あ、はいはい。
それで怒ってんじゃないですか、やっぱり。
あ、そうだよ。
不便だと。
帰ろうと思ったらね、サドルがないわけですよ。
うん、
でも置いていけないじゃないですか。しょうがないから立ちこぎして帰るわけですよね。自転車で帰るわけですから、そこそこの距離ですよ、きっと。忘れないですよね、やっぱね。
うん、虚しかったんでしょうね。うん、いや、まださ、その時にさ、はい、近くにあった自転車からサドルを取って自分のに入れて走ったならまだわかるけども。
まあまあ、そういう窃盗の理由としてはね。
そう。それはなんか、うん、まあね、そういう理由はありそうだなと思うけど、後で晩酌をしててさ、だってもう過ぎたことじゃないですか。今更サドル156個あってもどうするんだっていう。
1個じゃないのがね、また。
うん、
次々取ってるわけですよ。
どういうことなんだろうね。
ねえ、だから怒りが全く収まんなかったんでしょうね。取っても取っても、その、この怒りが収まらないと。
これはさ、おかしいよね。
うん。
怒りの矛先が間違っていて。
そうだね。
本来だったら怒りを持ったらさ、
うん、
張り込みですよね。取るやつがまた出てくるんじゃないかと思って張り込んで、
そうね。
それで捕まえたらわかりますよ。
なんで取ったやつに怒りがいかないのかと。
うん、
取られたから取り返しまくろうっていうのはおかしいですもんね。そりゃ確かに怒りは収まんないっすわ。
いや、もうあれですよね、
はい、
サドルあるやつとないやつに分かれていて、
うん、
世界は持たざる者の俺をみんながこうバカにしていると、
ああ搾取されていると、
そういうことなんですよ。みんな楽しそうに自転車をこぎやがって
、富が集中しているじゃないか。
そうそうそうそう。サドルを持たざる俺としてはもう、クーデターじゃんみたいな感じですよね。
そうだね。
うん、
うん。これは、どっちかっていうとゲリラだね。
うん。
うん。
国家転覆を狙う感じですよね。
そういう感じですね。多分家にはピケティの本があると思います。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動形。9月27日、岐阜県、午前7時30分頃。生徒がバス停でバスを待っていたところ、男に体を触られる事案が発生しました。
うん、
男は高校生風で、白いワイシャツの下に GIFU、岐阜と書いた T シャツを着た黒いズボンを履いた男だったということです。
なぜ？
地域愛ですよね。
ああ。
地元の T シャツですよ。
一瞬ギャファなのかと思ったら違ったんですね。
ガーファではないですね。
違うんですね。
GIFU。岐阜、よいしょっていう感じの。うん。YMCA 的な T シャツですよね。
世界をリードする今。
はい。
自治体といえば岐阜だと。
岐阜ですよね。
うん。
世界に羽ばたく岐阜だ。世界の富の何割かを持っているというね。岐阜に住む人間だけで世界の8割の富を持っているという。
うん、と思い込んでる人が着てる T シャツ
です、ね。9月27日、愛知県、午後11時35分頃、畑の中で身をかがめるようにして男が寝そべっていたということです。
うん、
寝てたんじゃないかな。
それはダメなのかな。畑仕事に疲れて仮眠っていうことは考えなかったんですかね。
ああ地元の人じゃねえなっていうね。
ああ、わかっちゃうのか。
さすがにやっぱわかるでしょ。 あそこでトマト作ってんのが誰々さんみたいな、みんな分かってるはずですよ。ああ、
そうかそうか。
うん。それに照らし合わせると、こいつはデータベースにないぞと。
だってスーツだし、みたいな。
スーツだったとしたら、そっとしておいてあげてほしいよね。うん。多分ね、終点まで乗っちゃったんだと思うんですよ。
うん。
まあ、スーツじゃないですけどね。
ああ。
9月28日、静岡県、午前8時20分頃。高校生数人が歩いて下校途中、後ろから近づいてきた男に意味不明な言葉が書かれたボトルを見せつけられた上に付きまとわれたということです。
ボトル？
何ですかね？飲料用ボトルって書いてありますね。
ああ、ペットボトルってことか。
多分そんな感じかな。
意味不明なことは書かれている。
まあ見たことない感じの。
手書き。
オリジナル。
うん、
俺コーラですよね。
うーん超刺激的とか書いてあるって。
ああ。俺比でね、うん。俺史上最強の刺激があるんだろうね、きっとね、うん。
変なキャッチコピーがいっぱい書いてあるみたいな。
書いてあるでしょうね。
ノーコーラ、ノーライフって書いてあるみたいな。
そう、お前の生活だよねっていうね。
知らねえよみたいなことが書いてある。あと私一瞬思ったのは、
はい、
寿司屋の湯飲みみたいなことかと思ったんですよ。
ああ、読めない。
いっぱい魚の名前書いてある。一瞬意味不明ですよね、確かに。
読めないからね。
うん。
うん。サワラですかねみたいなね。
そうそうそうそう。
9月29日、島根県、午後3時頃。友人と庭先で遊んでいた児童が自転車を押しながら歩いてきた男に待てと追いかけられる事案が発生しました、
うん、
男は20代ぐらいで黒い自転車にタコ糸のようなものが巻きつけてあったということです。ハンドルにタコ糸巻いてたらしいんです。
ああ、だから乗れないんじゃない押して追いかけてくんだから
そうだね。
誰だこれやったのはっていう乗れないじゃないかっていう。
いたずらかとね。
うん、
自分でやったんじゃないんだね。
まあ、それでサドルも取られてたら笑うんですよ。ああ、あのおじさんだみたいになっちゃうからね。
10月3日、埼玉県、午後3時30分頃、路上で歩いていた小学生が自動車に乗った男に、水槽に入った亀を見せられながら、
うん、
これあげるから車に乗らないかなどと声をかけられたということです。ついに亀になりましたね。
なんかいろいろ言ってたけど。
なんかカブトムシとかは夏の間しょっちゅうあったんですけど。
死んじゃったんじゃないやっぱり。寒くなってきたし。
もうストックがないし。
そうなるとやっぱり寿命の長い亀だろうと。
なるほどね。うん。これだったらオールシーズンいけるってことですよね。
そうそうそうそう。
うん。
学んだんですよ。
なるほどね。コストパフォーマンスを考える変質者ですね。じゃああれだ。近所のペットショップで亀の餌を買ってるやつに要注意ということで。
怪しいね。
はいはいはいはい。
職務質問かけた方がいいね。
とんだ迷惑。10月4日、愛知県、午後3時20分頃。男が下校中の児童らに向かって舌を出しながら近づいてきたということです。アッカンベーですかね。
まあ、それがパンクスなんじゃないですか。パンクスじゃなくても、メタルとかでも出すか。
そうだね。
ブレーみたいな。
親指、人差し指、小指だけ立ってる感じの。
ああ、そうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
それがやっぱわかんない世代だとさ。
ああ、そうね。それが、アナーキストかどうかっていうのはね。
わかんないもん
ね。今いないですからね。
うん。
10月7日、愛知県、午後3時頃。男が児童に対して学校でなんか勇気が出ないから握手してくださいなどと言いながら手を握ってきて何も言わずに立ち去ったということです。男は30代ぐらいで髪が薄かったということですね。
学校に入り直してるのかもしれないね。
あ、まあ定時制とかね。
うーん。
夜間学校とかありますから。
勇気が出ない。
勇気が出ない。
もしかこれナンパ学校かもしれない、ね。そうなると確かにこれカリキュラムとしてありそうだよね。
声かけのね。
うーん。
うん。ファーストステップの授業ですよね。
手ぐらい握ってこいみたいな。
うん。
だとするともう、その学校摘発なんですけどね。
そうですね。丸ごと行った方がいいね。
うん、
10月7日、大阪、午後4時50分頃、口から液体を吹き出しながら歩いている男がいる、との不審者情報がありました。男は20歳ぐらい、痩せ型で服装不明だということですね。
毒斬りですね。まさかのグレートムタ。
プロレスラーだったんだ。
もう、ちょっと、
はい、
服装不明っていうのはな、
そうだね。着てない可能性はなくもないですよ、ね、無駄ならね。
だとすると絶対忘れないと思うんですけどね。
そうだね。だって顔がね、うん、ペイントしてるはずですからね。
うん、だペイントしないでやると確かに逆にちょっと怖いかな。
ああ、そうですね。
うん、
素顔で毒切り吐いてくるやつってのね、うん、多分ドラクエぐらいしかいないですからね。続いて声かけ。9月26日、茨城県、午後4時頃、自動販売機で飲み物を買っていた小学生2名が、自転車で近づいてきた男から、その顔が2つ欲しいな、などと声をかけられる事案が発生しました。
まあ、キモいね。
キモいね。それができるのはジャムおじさんしかいないんですよね。同じ顔量産してる人っていないと思うんです。双子が限界ですよね、だからね。
そうか。
双子じゃないからね。
こう、ちょっとこれは気持ち悪いですね。
ちょっと気持ち悪いですね。何に使うつもりだって話ですしね。
そうそうそうそう。
うん、コピーロボットじゃないからね。9月30日、東京都、午後8時30分頃、路上で児童が登校途中に男に、お前が頑張ってるの知ってるからな、お金あげるよ、と声をかけられたということです。
おー。
おー、賞金ですかね。
すごいね、これは。
何ですか、見守られてんですかね、これはね。
あれじゃないですか、よくある、はい、なんか、高校生とかにこう、何でしたっけ、栄養費でしたっけ、なんかありましたね、払うっていうね。
甲子園関連でね。
これ何歳ぐらいの子供なんだろうね。
児童って書いてあるんで、多分小学生以下だと思うんですよね。
だいぶ早いね。
はい、青たがいですね。
目の付けどころがね。
だいぶ違いますよ。こっから育つと違うっていうのがね。もう見えてるんでしょうね、このスカウトには。
そうそう
。うん。腰がいいと。
もうね、大リーグ見えてるね、これは。
見えてるね。
うん。
はいはいはい。もらっちゃダメです。9月30日、東京都、午後4時40分頃。児童が下校途中、男に、Do you know ビビったと5回ぐらい言われたということです。
ちょっと、あれか、ウィッキーさんもちょっともう、ちょっとやばくなっちゃってんのかな。
そうですね。
うん、
もう誰も相手にしてくれないんでしょうね。番組知ってる人もいないと。
もうただの不審者扱いだよと。
そうですね。Do you know ビビったって何ですかね、
うん、
ビビったってなんか商業施設とかであるのかな、わかんないですね。10月2日、東京都、午後4時28分頃、マンションの中で生徒が下校途中、男に靴下をあげろと声をかけられたということです。
ああ。
ああ。
やっぱりそういうのは良くないと。
おじさん知らないんでしょうね。かかとギリギリの靴下の存在をね。うん、
引き上げることもできないや
つ、ね。こういうのがあるんですよと。
うん、
最近はショートソックスって言いましてねと。
やっぱルーズソックスの方が良かったよと、
ね。10月2日、大阪、午後5時55分頃。公園内でランニング中の中学生2名に対して男が、ちょっとこっちに来てください。瞑想って知ってますか？などと声をかけてくる事案があったということです。
いきなりヨガの達人が現れる、
ね。いきなりヨガですよね。
うん、
うん、ここで瞑想すると多分タイムが上がるみたいな話ですよね。うん、
あれじゃないですか。もう、世界最速の悟りです、みたいな。出会って3秒で悟ったみたいな。そういう、なんか方法論を解いてるんじゃない
ですか。手短にね。
うん。
スリーステップで悟れるんだろうね。
そうそう。
うん、
最新の方法だからと。
もうね、超現代的な悟りが。
うん、このね、早い時代ですからね。
すぐ得られると。
スピードが早いから、そう。
はいはいはい。そして、露出、その他まとめて。タレコミいただきました。くるぶしでかしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月2日、東京都、午後9時頃。施設内で、女装した男が、スカートをめくって、パンツを下げて、男性器を露出したということです。
うん。
男は、身長180センチぐらい。
うん。
年齢30歳から40歳ぐらい。
うん。
ランドセルで、白と黒のスカートに、足元はハイヒールだったということです。
もうめちゃくちゃだよ。全部入れちゃダメでしょっていう、やりたいことをさ。
すごいね。
なんかもうこれは何なんですかね。
もうリビドー全部盛りですよ。
一回一回さ、そのストーリーを持ってやった方がいいんじゃないですか、ね。
ああ、そうだね。
今日はそのランドセルとかさ。
うんうんうん。
ねえ。
そう、パーツパーツに分けてね。うん。今日はランドセルの日だし、明日はハイヒールの日だしっていうね。
そうそう、う
ん。一気に来られちゃわかんねえよ
と。そう。
うん。そうですよ、確かにね。何でもかんでも一緒にすりゃいいもんじゃねえだろ
う
と。
そう。
ね、牛丼とカツ丼一緒にした丼みたいなね。それ美味しいのかって感じですもんね。
量、半分で分けてればいいですよ。ぐちゃぐちゃしてるもんね、これ。混ぜちゃってるじゃんっていう。
そうだね。
だから、あれですよ、カレー牛はいいよと。混ぜちゃダメっていう。それビーフカレーだから。
一緒に食べて、美味しいとこで止めろと。
そうそう。
そうだね。
そういうこと。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週いかがでしたか。
テスラのパトカーが電池切れっていうのがありましたけど。
ありましたね、カリフォルニアの話です。
やっぱり今電気に依存しまくってるなと思ったんですよね。
ああ、そうですね。
停電がほら続いたとかもありましたけど。
ありましたしね。
もう電気なかったらダメなんですよ、我々
生活ができない。
これやっぱりちょっと変えた方がいいかもしれないね。
なるほど。
オール電化とか言ってる場合じゃなくてですね、
はいはいはい、
無電化無電化ハウス
ノーエレクトリシティ。うん。
売れんじゃないかな、ある一定の人には。
むしろね。っていうか、田舎に行きゃありそうだしね。
ああ、そうかそうか。
うん。
いや、だから安心じゃないですか、ある意味で、
ね。そうですね。何も影響受けないですから。
うん。まあ、だけど、できるっちゃできんじゃないかな。
できるっちゃできますよ。
うん。
街中で薪を焚いても良ければね。うん。問題はその辺なんだよね。
みんながそうか、やっちゃうと大変だから。
そうなんだよ。やっぱ密集して暮らしてる以上、やっぱ電気ってのはちょっと必要なんですよね。
まあ、安全と言われてますからね、火が出ないとかね。
まあね、実際には火花とか出ますけども。
そうか。まあ、だから量切り替えですよね。
はいはい。
電気ダメになったら、なんか、ポチッとなとボタンを押すともう無電化ハウス。
押さなくても電気来てないから。
そっか。ポチッとする必要もない。
止まったら終わりだからね。
ゼンマイか、うん、これはみたいな。それぐらいしかできないかな。
そうね。
まあ、シェルターとかね、ありますけどね。
まあ、ありますからね。うん。まあ、手回しのラジオみたいなもんですよね、生活的には。
だから全部、家の中の一旦手回しで全部できるような家って。
ああ、なるほどね。
一応全部できると、頑張れば。
頑張ればなんとかなるっていう。
っていう家。
そうね。
うん。
それは昔の奴隷みたいなものだよね。うん。結構厳しい生活ですよね。
だからやっぱりでも、ほら、さっき言ったその、自転車はやっぱり必要なんじゃない、うん、その、緊急用に、すべての家に一個その、電気を起こせる自転車があれば。
なるほど。
なんか最悪の事態は、防げる気がするんですよ。
ギリなんとかなる可能性はあるよね。うん、少なくともオール電化の家にはあるべきだよね。
うん、あるべきだよね。
うん。家族何人分かの自転車でね。うん。パパもママも、僕も頑張るぞっていう。
そう、
うん。これでお風呂に入れるんだっていう感じのね。
おお、いいじゃないですか。
うん。そう、一家の団らんにもなるしね。
なんかそうするとほら、自転車漕ぐ力があるっていうのはサバイバル能力が高いみたいな。
そうですよ。体力勝負ですから。
ことになるから。
生き抜くにはね。
いい教育にもなるんじゃないですか。
もうちょっと効率のいいやつが欲しいね。うん。
でもスマホぐらい充電できるでしょうからね。
ああ、まあ、それはできます
からね。それだけでも十分だと思うんだよね。
全然違いますよ。
うん。
だダイナモ発電ですよね、必要なのはね。
そうだ、今ほら、ね、台風がこう、また来るぞって言ってるから。
ああ、そうです。
売るべきでしたよね。
こんなのが普通になるんだっていう言われてますからね。
お
台風も。
もっとね、売ればよかったのにね。
そうですよ。
自転車。
そうですよ。だ今更みんな LED とかにしちゃったから良くないわけですよね。
逆にね。
逆に。電気取り出せなくなっちゃったんです。
あ、そっか、ダイナモだったら。
ダイナモがあればね。あの重いやつがあれば。
いやー、体力に自信のあるやつだけが生き残れる。
電気あるのに原始人みたいな生活ですよね。
すごいですね。
うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。